朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。水曜日は朝耳リサーチです。今週のテーマは思い出すあんな遊びこんな遊びです。ゴールデンウィーク終わると春から初夏へ向かいますが、外遊び、どんな遊び思い出しますか？皆さんのメッセージ早速ご紹介してまいりましょう。
まずはラジオネームみきママさんからです。小さな頃よく遊んでいたのはゴム跳びです。普段はゴムを飛び越えるもの、普通はゴムを飛び越えるものだと思いますが、私の頃は歌に合わせてゴムを引っ掛けたり離したりを繰り返して一番やった遊びですね。
ははは、
あやとりみたいな感じなんですかね。
それの足バージョンというふうに思っていただければいいと思います。あのゴムの飛び方にも、これ僕の地域だけかもしれないんですけど、あの男跳びと女跳びって、まあ、当時はそういうふうに言ってたんですけど、
はい、
あの大きく股を開いて越えるのがいわゆるハサミ跳びみたいなもんかな、あの走り高跳びの、
はい、
が男跳びと言われてて、太ももから膝までをつけて、で膝から先をちょっと開いて、だからカタカナのルの字になるような感じの跳び方が女跳びっていうふうに僕の地域では言ってたんですよ。でその手法を使ってあの例えば歌を歌いながらいろいろ飛び越えたりゴム引っ掛けたりっていうようなことはね、女子はやってましたけどね。でね、このゴム跳びがですね、はい、全道各地からいただいておりまして、美梅市ラブのおばちゃんさん、
ありがとうございます。
私が子供の頃に流行った遊びはゴム跳び。外でも室内でもでき、天候も関係ないので本当によく遊びました。懐かしい思い出ですという意見。鹿追町チロルチョコさん、私の子供の時はゴム跳び、放課後友達とよく遊びました。カラフルなゴムを使って遊んだりしました。ありました、これあの駄菓子屋さんみたいなところで売ってるわけですよね。
赤とか緑とかありましたよね。
楽しかったな。でそれをあのランダムにこうつなげていくわけですよ、ね。それから小樽のペンネーム、ゆうじろいのちさんからは、ゴム段跳びやったことあります、とても楽しいですけどね、いいですよというふうにいただきました。だから僕のローカルなところは膝から始めて、足の付け根というか、まあ、腰のあたり、肩、それから頭の上で手を伸ばした頭のてっぺんっていうので、どれだけ飛べるかっていうのをこう競ったというのがありましたけどね、
はい。さらにミキママさんからもう一つ、ポートボールバスケットと似ていますが、ゴールは台に乗った子に渡したら得点というのをやっていました。よく突き指していましたといただいたんですけど、
ポートボールね、はい、で分かります？
やったことないです。
いわゆるバスケットボールのゴールが人なんですよ。だから、はい、台の上に立った人にポーンとパスしてキャッチすれば得点になるということなんですね。これポートボール、まあ、バスケットと非常に似てるところがあるということで、これも、ね、体育の授業なんかで、ね、結構やったりとかもしたし、休み時間っていうのもあったかな。
は
い、いろいろ、まあ地域によって違うと思いますけれどもね、そんな思い出は僕はあります。続いて天野尺さんからいただきました。子供の頃はゲームよりもとにかく鬼ごっこ、
わかります、
かくれんぼ、ポコペン、ケイドロ、外で走り回って遊びました。仇もよくやりましたが、八幡さん、油野さんは仇知ってますかということなんですが、通訳しますね、
はい、
鬼ごっこはわかりますね、
鬼ごっこわかります、
かくれんぼわかりますね、
わかります、
ポコペンわかりますか？
ポコペンわからなくて、
ポコペンは、目をつぶっている人を一人立たせます、
はい、
その背後に何人かいます、
はい、
でポコペンポコペン誰つっついたって言ってチョンって触るわけですよ。でスミホちゃん違うみたいな、そういう遊びですね。
すごい難しいですよね。
難しくないでしょう。
超能力者じゃないと誰がつついたか分かんなくないですか。
例えばつく場所って人間の手って大体あの胸の前ぐらいでつくわけでしょ、
はい、
だからこの高さならスミホちゃんの身長かなみたいなところ、
なるほど、
この人性格悪いから強めにつくんじゃないかなみたいな
心理戦ですね、すごく。
そうで、ちょっと、優しい子だったらふんわり触ってくるのかなとか、
はい、
そういうので、あと軽泥っていうのは
多分知ってます。あの泥系って呼んでたんですけれど
あんたはジャズアーティストか、軽泥泥系っつって
泥系って言いました。
業界用語みたいな、はい、何ですか？
あの泥棒と警察に分かれて、うん、泥棒がわーって一斉に逃げたところを警察が捕まえに行って陣地を作っておいて、その中に捕まえた泥棒を入れていくというゲームですよね。
そういう感じ、
はい、
あのね、呼び方ね、僕は警察ごっこって呼んでたかな。
あ、そうなんですね。
まあルールはほぼ同じなんですけど、まあ、平たく言うと鬼ごっこの進化バージョンみたいな、そんな感じの
バージョンですよね。
ことですね。
敵は敵、
あ、敵ね。そうそう、敵分かんないでしょ。
分からないです。
敵っていうのは野球ボール大のゴムボールで、
はい、
いわゆるドッジボールのルールみたいなもんでやるやつですよ。
あの小さいボールを人に当てていくんですか。
そうそうそうそう、
恐ろしい。
僕のローカルルールでは、はい、まず天下って言って上に上空に高くに上げて、それを取った人がまず投げる権利を得るわけですよ、はい、でそれでどんどんぶつけていくっていうね。で、やられた仲間を助けるためにぶつけていくから敵を取るから敵っていうような認識でしたけどもね。
球技苦手な私からしたらもう恐ろしすぎますね、この。
そうですね。一発目にやられそうな感じがしま す,
られます、ね、
どんどんいきましょう。
はい、続いてミルフィーユさんからです。今から40年以上も前になりますが、あの頃は近所に空き地が結構あって、よくそこで三角ベースボール、二塁のない野球をやっていました、
うん、
母がご飯だよと呼びに来るまで男の子も女の子も仲良く遊んだものです。
やりましたね。あのセカンド前に作るとランナーが溜まってくると、あのバッターがいなくなるわけですよ。だから両チーム数が少ない時にやるのと、それから僕のローカルルールでは一塁戻りって言って、一塁からホームに戻ってくるっていう三角ベースのさらに短縮バージョンもあったんですね。でさらに友達が少なくなった時には、じゃあ透明ランナーって言ってランナーがいる想定で試合を進めるっていう、そういうローカルルールはありましたけど。
じゃあ絶対その透明ランナー点入るじゃないですか、進めたら。
まあでもね、あの一つずつしか動けないっていうね、
あ、
そういうルールになりますけどもね。
私は体育の授業でやっていました。
あ、そうですか。
さらにウィルフィールさんももう一ついただきました。その頃流行っていた遊び道具にホッピングというものがありました。
はいはい、ありましたね。
バネがついていて一本足でピョンピョンと飛び跳ねてよく遊びましたと、イラストも描いてくださいました。
ホッピングしてますか。
私ホッピングしてましたよ。
あ、知ってた。
ホッピング持ってました。
あ、そうですか。
両手に持つ部分があって、で、うん、1本の棒でつながっていて下にバネがついてるものですよね。
そうですね、まあ、なんかバランス的には一輪車となんか似たように通ったそのバランス感覚っていうのも必要なのかなとか思ったりとかね、しましたけれども。さあ、おしまいに、無口な一人ランナーさんは帯広市の方です。私が思い出すあんな遊びは亡き父とのキャッチボール。小学4年から本格的に野球を始め、高校生まで白球を追いかける日々を過ごしましたが、このきっかけとなったのは仕事帰りの父とボールが見えなくなるまで楽しんだキャッチボールです。ボールを投げて取ってまた投げて、たったこれだけの繰り返しがたまらなく楽しくて、30年経った今でもこの時の光景を鮮明に覚えています。キャッチボール遊びから始まった私の野球好き、これからもファイターズの応援をしたり高校野球を観戦したり、時には自らプレーしたりと、いろんな形で楽しみたいと思いますということですね。これは遊びというよりもお父様とのコミュニケーションがやっぱり良かったのかなっていうところですね、
はい、
まだまだ実はメールいただいてるんです、
はい、
後ほど時間の許す限りご紹介してまいります。さあ、来週のテーマ先に発表したいと思います。来週5月18日水曜日の朝耳リサーチは、何色がお好きでございます。18日水曜からは札幌大通公園でライラック祭りがスタートします。花々も芽吹き始めて目にも美しい季節ですね。色の好みは皆さん様々だと思いますが、ズバリ何色がお好きでしょうか。花に限らずシーンによって好きな色変わるかもしれません。そんなこだわりも含めてメッセージをお待ちしておりますが、シーンによっては僕もかなりこだわりありますんで、これはまた来週、
はい、
いろいろとお話ししていきましょう。宛先こちらです。
はい、メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、ファックスの方は札幌0112027290番、おはがきでご応募の方は郵便番号060-8705、 STB ラジオ朝耳リサーチ係までお寄せください。
朝耳アラカルト、朝耳リサーチでした。